9月10日木曜日、今日の天気は曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。自民党総裁選が近づいてきてということになるとですね、各もメディア、その報道で一色という感じになってますが、今日あたり月刊誌がいろいろ発売になるということで、そのですね、月刊誌の、広告を見ると、そこも、例えば、文藝春秋、ポスト安倍最小の資格を問う、なんつってですね、お三方、菅さん、岸田さん、石破さん、それぞれの、おそらくこれは寄稿だと思いますけれども、菅さん、我が政権構想、岸田さん、アベノミクスの格差を正す、石破さん、自民党は総選挙でしっぺ返しを食らうと、こういうようなタイトルがついております。コロナ禍で、どうこの先舵取りをしていくんだっていうあたり、ご自身の寄稿であったり、様々な取材ものがいろいろこう出てきてると。こう選挙の前になるとね、当然そういうのがいろいろ出てきて、るということなんですが、海の向こうもまさにそうというのがあって、これアメリカは大統領選がもう間近ということなんですが、そこでですね、ボブ・ウッドワードさんという人、この方大統領の陰謀という本を、カール・バーンスタインさんという方となどとともに、書いてというか、これ確か、ワシントンポストだったかなのスクープ記事から始まったやつなんですが、ニクソン大統領がその後失脚していくっていうののきっかけを作った記事、それを綿密な調査の中で、書いたとされている人ですけれども、この人、歴代の大統領にインタビューをしながらですね、でそれをこう本にしていくっていうのを結構やっていて、でスクープだみたいなのがこうわーっと出てくるんですが、このタイミングでですね、また新しく本を出すんだと。でそこでトランプさんのインタビューをしたんだけれども、コロナ対応をめぐっていろんなことが書かれていると、これニューヨークタイムズなどが事前の報道してますんで、どこまでが、本が出るまでかわからないっていうことはあるんですけれども、なんかインタビューをして本が出るぞと。で、その中で、新型コロナの致死率が高いことは知っていたけれども、わざと低いと話した。パニックを避けるためだというふうに話した。これ、公の場で話したことと食い違うことなどが語られているらしいというのが、結構、ツイッターなんかを見てると、駆け巡っております。ウッドワードにインタビューされれば本になるぞっていうのは分かっている中で、トランプさんがこういうことを話したっていうのはどうなんだろうか、うかつだったのか、あるいはもっと踏み込んでというか想像力をたくましくするとですね、これそうは言ってもインタビューをしてそれがちゃんと本になる形で出てくるっていうのは、トランプさんだからかもしれないと。というのは対立候補のじゃあ、バイデンさんが、バイデンさんにインタビューをした時に果たして本当に本になるほど語ってくれるのかっていうことも含めてですね、考えると、確かにね、いろんなこうインタビューになると寝てるんじゃないかみたいなことがこうバイデンさんに関して言われたりとかもしてますんで、バイデンさん絡みでこういう本が出てくるとまた違うんでしょうけれども、その辺も含めてですね、今日今月末に、テレビ討論会というものがありますんで、そこでどういう受け答えをするのかっていうのもこう注目ですが、世の東西問わず選挙が近づいてくると、こういういろんな、虚々実実の原稿が出てくるなということを非常に思います。さあ、今日はですね、自由民主党青山茂春参議院議員登場となります。これからの安全保障、政局の話ばっかりが結構、テレビや、新聞などでは踊るところがありますが、地に足をつけていろんな角度からですね、今後の日本というものを考えていきたいと思います。一緒に考えてまいりましょう。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝は自由民主党参議院議員の青山茂春さん登場、この後すぐとなります。これからの安全保障戦略について6時台に伺いまして、そして7時台、取り上げるニュースは、8月、街角景気、景気ウォッチャー調査が昨日出ました。それから自民党の総裁選の、女性局と青年局主催の公開討論会が昨日行われております。さらにイスラエルと UAE 国交正常化の署名式、今月15日、来週の火曜日とホワイトハウスでということになっております。そして ASEAN 関連外相会議開幕、 というニュースも取り上げます。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で20人の方に番組で作った美味しい千葉の新米コージー米5キロをプレゼントしています。ポッドキャストでお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページにプレゼントの応募フォームを作りました。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。発送は収穫後9月下旬を予定しています。
OK コージーアップ。今週はコロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は徹底討論、コージー専門家会議と題しまして、この時間から、コメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう本当お忙しい最中で、まあ総裁選やってる最中ですが、それ以外にも、はい、国防部会とか、はい、いろいろ政策についても実は動かしている最中である。
そうですね。ね、非常に動き激しいです。なんかメディアだと総裁選しかやってないみたいな感じですけど、
は
い、
そこですよね、
全く違いますね。
うん、
はい、特に僕は完全無派閥なんで、
はい、
総裁選には積極的に関与しないですが。昨日の公開討論会は、
はい、
女性局と青年局の主催だったので、
はい、
僕は女性局長代理なので、
うーん、
はい、そこは言ってました、
まあ後ほどですね、7時台にこの公開討論会の話も出てきますんで、はい、それも詳しく伺いたいんですが、まずですね、この6時台はこちらの伺います。これからの安全保障戦略。次の政権の大きな課題の一つでもあると思いますが、安倍総理が先月末の、辞任を表明した会見、そこの辞任の部分がかなりクローズアップされてましたけれども、はい、その会見の中でまず冒頭話していたことの一つに、安全保障、長続くイージスアショアが、はい、もうちょっと頓挫した中で、
はい、
次どうやってこの国を守っていくのかっていうことに関しての、提言というか敵基地攻撃能力も含めた、
はい、
提言も、今の安倍さんの下でまず形を作って出していくんだという話がありました。はい、青山さんご自身はどう守るべきとお考えですか。
まずリスナーの方々、つまり主権者国民に理解していただきたいことが2つあってですね、
はい、
1つは、日本が全く初めての事態に直面しててですね、それ日本が初めてっていう意味は、
はい、
日本が戦争に負けて7年間占領されてたんですけども、その後1952年西暦で言えば1952年4月28日に独立しましたけど、
はい、
その52年4月に独立して以降ですね、
うん、
一度も起きなかったことが今起きつつある、あるいは起きる懸念が強い、
はい、
こうちゃん、何だと思います。
今起きる懸念が強いこと、
打ち合わせなしで聞いてますけど
そうですねというとやっぱり尖閣について、
は
い、
そうです。だから尖閣諸島の危機っていうのは別な見方すると何が初めてなんですか。
領土を奪われそうに今なって、
はい、あ、すごいですね、こうちゃんね。
これ
そう、じゃあもう話まとまったんで、私はこの辺
でまた何言ってるんですか。
いや、その通りで、
はい、
要は52年の4月に独立したしてすぐにね、
はい、
すぐにっていうか、そのずっとベースの冷戦構造があって、
で
も例えばその当時のソ連がですね、北方領土を不法に占拠してるけども、
はい、
その後例えば釧路に攻めてきますとか、そういうことは現実にありえなかったわけですよね、
はい、
でただその独立する直前は52年の1月に韓国が竹島を自分のものと宣言してしまうってことありましたけどね、
はい、うん、
でもその今回の尖閣危機のように、中国軍のような、海警局を含めた中国軍のような大きな軍事力が直接取りに来る危機が実際にあると、目の前にあるというのは史上初めてなんですよね、
うん、
だから今までのある意味そのアメリカ頼みでもないし、空理空論でもない、
はい、
現実に例えばグレーゾーンでですね、漁家のつまり漁民の方々に紛争したような、
はい、
海上民兵って言ったりしますけど、
はい、
そのもろに中国軍が軍旗を掲げてやってくるんじゃなくて、
うん、
例えば台風からの避難と称してそこに上陸して、魚釣島なら魚釣島に上陸して居座ってしまうというような事態、それをじゃあ警察力で排除できるのか、
はい、
から、自衛隊その時どう動くかという現実の問題を初めて突きつけられてるんですよね。それが一つと、 もう一つはもともとミサイル危機ってのあるわけですけど、
はい、
そのミサイル危機が一段と深まってというのは米中の軍事衝突は実際にあり得る状況になってます。
ま
あ、これも初めてですよね。
うーん、
今までいろいろ台湾危機とかありましたけれども、
はい、
現実に米軍がむしろこの中国の挑発を待っているっていうと証拠があるけど、その中国が挑発してきた場合にアメリカは必ず受けて立つ。
うん、
で中国はそれで、まあ、はっきり言うともうビビってですね、
はい、
尖閣諸島も前のような振る舞いややできにくくなってる。
うん、
でも一旦米中が軍事衝突あるとですね、
はい、
それは常に戦争っていうのは小さな火花から始まって、その線香花火から始まって大火事になるというのが、
はい、
ずっと人類の歴史ですからね。その時にはその北朝鮮というよりも、
はい、
中国からミサイルが飛んでくることもあり得るんで、
うーん、
そうすると安倍総理がその、まあ、わずかなあと日にちしかないけれどもミサイルを有効に防げる手段を考えようとしてる、
はい、
あるいはもう考えてるから方向性を残そうとしてる。それはイージス・アショアは、
はい、
例のブースターが落っこちるって問題以前にですね、本当に効き目あるのかと。
うーん、
ミサイルを1発2発撃つってことが現実には逆に全く考えられないんですよね。北朝鮮ですらね、
はい、
あんな小さな国でも100発同時に撃つ能力おそらくある。
うーん、
中国だと比べもならない数の弾道ミサイル、
はい、
音速の10倍 にもなるミサイルを撃ってくるときにね、2箇所のイージス・アショアで防げるわけがないわけですよね。
うーん、
でそうすると誰が考えても、
はい、
そのミサイルを撃つ元を立たないと、
はい、
あるいは元を立つぞっていう姿勢を見せないと抑止力にならないっていうのは、まあ、はっきり言うと子供でも分かる話なんですよね。
うん、
でそれにようやくそのタブーになったことに、その安倍総理はむしろイージス・アショアがダメになったことを逆手にとって、
はい、
それはまあ朝日新聞なんか非常に嫌がってるわけですけど、でもこれはまあ安倍さんの執念でもありますよね。
うーん、
集団的自衛権の一部容認を、
はい、
まあ、平和安全法制でやりましたけれども、それはいわば枠組み、空理空論とは言わないけども仕組みの話ですよね。
うん、
でこの実際に弾道ミサイルを防げる体制を作るっていうのは非常に実質的な実務的な話なんで、だからどうしてもこれを方向は出して次の総理に引き継ぎたいっていうのは、はい、必ずやると思いますね。
うーん、
で引き継がれた新総理もですね、まあ、新総理が誰になるかによるけど、
はい、
まあ、一応菅さんだとするとですね、仮定すると年末までに、
はい、
新政権 の発足した後の年末までに具体的なものを出してくると思います。まあ、それぐらい急がなきゃいけないんですよね。
うーん、
はい、
今事態が刻々と変わっている、この間に合わなくなると、
このそうですね、だからさっき飯田こうちゃんが、これ公の電波だからこうちゃんこうちゃんってあんまり言わない方がいいんだけど
いやいやいや、
飯田アナウンサーが
またその
その総裁選やりつつ、その国防部会とか国防議連のね、
はい、
防衛に関する自由民主党の会合を頻繁に開いてますねとおっしゃったけど、その通りで、すごい頻度なんですよね。
過去にないぐらいの、
過去ないですね。少なくとも僕が議員になった4年間とその前の政治記者10年間の時代に見たことないですね。それは切迫してるからですよ。みんなの努力もありますけれどね、
はい
はい、事態が目の前に来てるからですね。
その、まあ、中国の弾道ミサイルって、まあ、後ほど話また出るかもしれませんけれども、8月の末、まさにその総理の会見の直前ぐらいだったと思いますが、
はい、
4発弾道ミサイル撃って南シナ海に落としてますよね。
うん、
で2発は4000キロ以上の射程のもの、
はい、
グアムキラーと呼ばれてますけど、
そうです。4000
キロってことはこれ日本列島が全部入る。
もちろんそうです。もちろんそうですけど、
ええ、
メインターゲットはだからアメリカなんですよね。でこういうそのアメリカにやしたら、僕は電話で話した時はアロガントって言ってました。要するに傲慢なと。
はい、
でそう言いつつですね、
ええ、
ちょっとその公の電波なのにはっきり言い過ぎだけど、歓迎っていうかね、要するにこういうふうに中国が出てくるんだったらアメリカは分かりやすい態度を取れるというね。
はい、
はい、ものすごい挑発的ですからね。この時期に弾道ミサイルを、はい、撃ってみせるっていうのはね、あなたは北朝鮮ですかみたいな話ですよね。
日本で北朝鮮がミサイル撃つと大騒ぎしますけど、あの時それほどこう報道がなかったのが、むしろこれ、大丈夫かなっていうふうにも危機感を感じましたが、
まあ、その南シナ海が中心だっていうこともあるわけですけれども、
はい、
これも、飯田アナウンサーの話はよくこうなんていうかポイントをついてるのはね、 米中で軍事衝突だったら日本は必ず巻き込まれるわけですよ、
はい、
それはアメリカの前線部隊っていうのは第7艦隊をはじめとして、はい、第7艦隊はこの有楽町から実は相当遠くない、はい、横須賀にいるわけですから、それから海上自衛隊自身が、まあ、第7艦隊の、残念ながら僕からしたら残念ながら一部として機能してるから、
はい、
だから在日米軍基地の存在も含めてですね、で中国が一番気にしてるのは第7艦隊ですからね、だからそうすると日本はまあ別ですって話には絶対ならないわけですよ。世の中に絶対ないっていうけどいっぱいあって、
はい、
これそのうちの一つで絶対日本は関与せざるを得ないわけですよ。だからそういう意味でもすごく切迫してるわけですよね。だからさっき公開討論会の 話をあえてしたのは、
はい、
さっぱりそういう話が出ないわけですよね。
安全保障についての突っ込んだ
安全保障についての話はあったんだけど、今突っ込んだとおっしゃった通り、はい、その突っ込まなくてもいいんだけど具体的でないといけないんですよ、
うんうんうん、
今そこにある危機がこれほど具体的になってるのに話は相変わらずね、は
い、
抽象的な話ですから、専門家の石破さんでもそうですからね、
うん、
だからそれはあの女性局長代理で現場にいて多少口がポカンと開くっていうか呆れるっていうか、よくこんなのんきな話してるなと。
それこそね、じゃあ撃ってくるところを叩くためにはって考えると、うん、じゃあ日本が何かその巡航ミサイル的なものを持つのか、あるいは戦闘機からそれを出していくのか、
もうそういう戦闘機から足の長いミサイルで撃ち込みますよっていうのはもう、はい、あの始めてますからね。これ国産でやるんですよ、はい、実は国産のミサイルあくまで巡航ミサイル、あの弾道ミサイルっていうのは要するに大気圏外まで出て落ちてくる、だから音速の音の速さの10倍ぐらいになっちゃったりする、
はい、
巡航ミサイルっていうのは飛行機みたいに巡航飛んでいく、でそれはもう日本はすでに持ってますから、それをその日本の今航空自衛隊が持ってる戦闘機から発射して長い距離を飛んでっていうのは、あの一応北朝鮮を念頭に置いてることになってるけど中国に対しても有効ですよね。それはもう始まってますよね。でそれ以外に、
はい、
あの今のイージス艦、とは別 の、
はい、
そのミサイル防衛っていうか、まあ、あの相手方のミサイル発射、これは移動基地も含めてですね、移動するトレーラーなんかも含めてそこに打ち込めることに機能を集中した単機能艦とも言いますけど、機能を絞り込ん で、
はい、
で場合によっては値段安くできるかもしれない、でこれを建造するっていうのが今検討の中心ですよね。これもアメリカ側に通告してますから。なぜ通告するかというと、そういう、はい、あの新しい船を作るとやっぱり第7艦隊と連動して動くんで、具体的には横須賀に泊まってるブルーリッジっていうね、
はい、
あの電子艦ですよね、
はい、
あの機関旗の船ってとも言いますけど、第7艦隊の中心ですよね。多分そことあのリンケージすることになるわけですよ、電子的に。まあ、だから世界で今一番ホットな、
はい、
防衛問題が生じているのがこの日本を含めた東シナ海、南シナ海なんですよね。パレスチナはむしろね、あとニュース出てきますけど、
はい、
あのアラブ首長国連邦とイスラエルが急に仲良くなったり、やや緊張緩和ですからね。はい、だから僕らは今ホットゾーンに生きてるっていうことですよね。はい、
後ほどまた7時台にもですね、じっくりと特に米中のあたりというのはまた時間を取ってお話しいただこうと思っております。
はい、
今日ちょっと朝早くから長丁場ですがよろしくお願いいたします。
明日の朝5時まで、
はい、やりますか。
はい、はい、
今日は自由民主党参議院議員そして作家の青山茂春さんとともにお送りしてまいります。さあ、メールやツイッターでも様々いただいておりますが、
はい、
こちらはですね、千恵子さん44歳会社員の方、川崎市宮前区からです。
はい、
総裁選でいつも思うのは国民が日本のトップを決めることに参加できればもっと政治への興味が湧く人が増えるんじゃないかと思います。まあ、これ、そのまま引き伸ばしていくと首相公選制というようなあり方になるのかもしれませんが、日本の選挙のあり方だと内々で決めてるような感じがしてなんとなく見てるだけのような感じがするんですよねと、うん、いただきました。
だ大統領制と違って議員内閣制なんで、総理そのものを選ぶ首班指名選挙っていうのは国会議員でやりますから、
はい、
だから一種の間接選挙なんですけど、
うん、
ただこれ天皇陛下のご存在と両立する制度なんですよね。
はい、うん、
だから従って非常に日本の深い大切なところとこうつながっていってそこを根ざしてるんで、実は僕は政治記者の時にも時に一番首相公選論っていうのは盛り上がった時期ですけど、 当時政治記者ですから客観的な記事しか書かないですけど、内心で反対でしたね、はい、僕は。
あの当時ってそれこそまあ90年代の前半ぐらい、80年代の終わりからぐらい。
そうですね。一つはあの中曽根総理が実はやりたかったんですよね。
ああ、なるほど。
亡くなってしまったんで逆にあんまり言えないですけど、あの僕中曽根総理の最後の1年の総理番で本音を随分伺いましたから、
はい、
だから中曽根総理ご自身が、はい、その天皇陛下を非常に大事にされている政治家でしたけど、同時に大統領的なものにものすごく憧れた人ですよね。で、意外かもしれませんけど安倍さんにそういう気持ち全くないですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
うーん、
だからそれもあって、はい、この斎藤版後の7年8ヶ月そういう話は全然聞かなかったですけれど、ただ当然議論はね、
はい、
今あのこのこれメールですか。
そうですね、千恵子さんという方から、
はい、千恵子さんがおっしゃってるのは僕にも僕の心にもちゃんと届く話なんで、だから議論はしなきゃいけないけど、個人的には、あの特にその皇位継承のことについて、はい、いろいろおかしな発言も住民主党の中から出たりしますから、余計にやっぱり天皇陛下のご存在ってあの日本の祭りごとの全体、社会全体で見なきゃいけないから、だから調和はしてるんですよね、今の総理の選び方っていうのはね。はい、
メールたくさんいただいております、まあ、ご意見お待ちしております。メール COZY@1242.com、 それからツイッターはハッシュタグシャープ COZY1242 で、お待ちしております。こちら滝野川隼人さん、この首相構成制について、まあ、有権者の方の質も上がらないとなかなか難しいんじゃないかと、お人気だけで総理を選んでしまうというのも危ないような気がしますという書き込みもいただいております。
それもかなり大事なポイントの一つだけど、
はい、
本来やっぱり主権者を信頼しない民主主義ってありえないので、だからごめんなさい、そのいちいち反論ばっかりしてるけどそこの論点は僕はあんま取らないですね。はい、
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
では最初のニュース、こちらです。8月の街角景気、4ヶ月連続で改善も飲食業は悪化。内閣府が8日発表した8月の景気ウォッチャー調査によりますと、景気の実感を示す現状の判断指数は前の月と比べて 2.8 ポイント上昇の 43.9 となり、4ヶ月連続で改善となりました。しかし飲食関連の業種は前の月より悪化するなど、新型コロナウイルスの影響が続いております。小売関連などは上がってますが、飲食関連は厳しいという、まあ、これね、やっぱり第二波と呼べるのかどうなのかあれですけれども、ここのところの、
いや僕は、まあ、あの感染症23年間関わってきたんですけど、第二波がすでにあって、そのピークはもう7月で過ぎたと考えてて、はい、
4月末でと言われてますね、はい、
あの昨日たまたま音楽業界の人とあの夜話してたんですけど、
ほう、
音楽業界もコンサート開けなくて非常に打撃を受けてるわけですけどね、
はい、
ただあのその時にも申し上げたんですけれども、あのまずパンデミック、いつまでも続くパンデミックっていうのはないです。で僕は信念を持ってあの武漢熱と呼んでますが、
はい、
武漢熱は下手すると人工のウイルスかもしれないけれども、それでもパンデミックはいつまでも続かない。それともう一つはですね、
はい、
過去人類は何度もパンデミックに直面して、その度に景気がダメになってるんですけど、
はい、
これその景気悪化が1年続いた例がないんですよね。
お、
でまあ、例えばアメリカ経済に限って言うと、はい、そのご存知のスペイン風邪の時は、
はい、
7ヶ月間だけですよね、アメリカ経済の落ち込みが。
うーん、
それからそれがまあ1918年から20年ですけど、その後1956年から58年にアジア風邪、これも本当はインフルエンザですけどね、
はい、
あのこの時も8ヶ月でアメリカ経済回復してるんですよね。
お
ー、でやっぱりアメリカ経済が牽引していくんで、中国経済の状態は非常に深刻だけれども、米中対決のことも合わせて考えると、
はい、
やっぱりそんなにね、ずっと続くあの景気の落ち込みではないと僕は思ってます。だから株価がね、あの2万3000円より、
はい、
あのよりは下がらない。一旦1万6000円になりましたけどね、ずっと2万円確保してるでしょ。 だから全体に財政出動のおかげでお金が余ってて、はい、その使い道ないってことはもちろんありますけど、
うん、
ただ経済記者の時に1年間証券記者会にいて、
はい、
痛感したのがとにかく株は今を見ないんですよね。先しか見ない。過去はもちろん全然見ないですよね、
はい、
だから先行き考えるとこういうパンデミックでの景気落ち込みっていうのは実は長続きしない景気が回復するってことを見てるからですね、
うん、
株価が落ち込まないんですよね、うん、だからこの飲食業の方々みたいにですね家でもご飯食べられると、はい、代替物っていうか選択肢が他にあると一番遅れるんですけれども、
はい、
やがて戻ってくると思うんでもう決して諦めずに今のご努力大変だと思うんですけれども、
はい、
踏ん張っていただきたいと。廃業っていう二文字見ると僕は一番悲しいですね。
あ、
なんとか踏ん張れば、
うん、
はい、先は必ずむしろ展望開けるんですよね。
うん、
はい、
まあ、これ、ね、どう支えていくか、まあ、いろんな、うん、保証であるとか、ね、
はい、
あるいは、無利子無担保での融資などいろいろこう出てますが、うん、で議論もされてますけれども一方でじゃあ消費税をどうするっていうところ、まあ、この総裁選に出てるお三方は基本的にまあ後ろ向きの話をする方が多いかなっていう感じがありますが、
今守る会っていうものが党内にあって、はい、で僕はその代表ですけど、
はい、
これもう60人になったんですね。
お、
はい、それで守る会の中でもいろんな違う意見があって、
はい、
だからちょっといきなり言っちゃいますけれども、うん、8% に戻すとその1年間限定でっていうのをですね、
はい、
議員立法でもまとめていて、でこれ守る会としてではなくて守る会の有志で新政権に提案することになります、
は
い、でどうしてそういう限定的なことを言うかというとその、はい、消費税は基幹税になってしまったから、あるいは社会保障や教育無償化の財源だから、
はい、
触るなって意見もいっぱいあるわけですよね、でもですね、うん、安倍政権で景気は緩やかに回復って言ってたのが実は間違いで、
はい、
内閣府が同じ政府の中の内閣府が割と最近に実は景気後退っていうのはおととしの10月からずっと後退期ですと、
はい、2018年10月が、
はい、だから景気後退期のど真ん中、去年の10月に増税したわけですから、
はい、
だから消費税そのものに対する論議以前にやっぱりその 8% に一旦戻さないといけないというところでなんとか有志の意見をまとめて提案するわけですけれども、残念ながら今の参考人の方々はいずれも深い論議すらしないですよね。でその時にいつも僕は一番違うっていうのはですね、
はい、
苦労してあげてきたんだからっていうわけですよね。特に首脳陣の方々がね、
はい、
そんな苦労は国民から見たらはっきり言うと苦労のうちに入らないですよ。そんなこと当たり前じゃないですか。国会議員は国民のためには死ぬ覚悟もしてなきゃいけないので、国民の方々がどれぐらい苦労してるか考えたら苦労してあげたものは下げられない、
うん、
何をおっしゃってるんですかと思います、はい、
まずは8月の街角景気の話から今後の経済政策消費税というところを話しいただきました。おはようニュースネットワーク。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん。取り上げるニュースこちらです。自由民主党総裁選公開討論会で論戦。
納得と共感ということを掲げました。そうだねというふうに国民が思ってくれる、一緒にやろうという共感を持ってくれる、そういう日本を作りたいと思っています。
経済、地方、そしてまさに子育て、そしてポストコロナ後のデジタル化、あるいはサプライチェーンという新しい目標ができました。こうしたことに向かってこの国を前に進めていきたいと思います。
私は国民の協力を引き出すリーダーでありたいと思います。オール自民党でドリームチームを作って、そして最高のパフォーマンスを発揮しなければなりません。
お聞きいただきましたのは昨日行われた自民党総裁選の公開討論会で石破元幹事長、菅官房長官、岸田政調会長3人の決意表明でのコメントであります。それぞれの考えを訴える場でありました。で、あの場というのが女性局と青年局の主催ということでしたんで、はい、青山さんも女性局の
局長代理、男性では参議院初めて女性局の局長代理やるっていうのはだもんで、座ってなきゃいけない席に座ってました。
ある意味主催者側という
か、ね、そうですね、はい、はい、
でつぶさにご覧になっていたと思うんですが、うん、まずどうご覧になりましたか。
いや正直一番面白かった質問は、
はい、
あの地方の、男性の方からいただいた、その歴史上の人物、
はい、
自分なぞられたら誰ですかっていう趣旨ので、まあ、よくある問いですけどね、答えがね、
はい、
石破さんが、うん、あの一番印象強烈だったんですけど、
はい、
あの要は迫害された、
はい、
その明智光秀、
うん、
石田三成、
はい、
という名前を挙げられてですね、あの今は迫害されててもやがてあの歴史で評価されるということをすごい怖い顔で、
うーん、
僕ブログには一応やらげて厳しい顔って書いたんですけど、なんでラジオの方が赤裸々なんだいや怖い顔でおっしゃったんで、
お
それで例えば僕の座ってた横にこうメディアがずらっといてですね、
はい、
余計なこと言うとそのオンエアされちゃうんだけど、思わず周りの議員とね、うん、え迫害されてるっていう気持ちなのっていうね、
うんうんうん、
まああそこが石破さんのいいところでもあるんでしょうね。本音が出たんですよね。で菅さんは結局名前を挙げず、
挙げずでした、ね、
で岸田さんは徳川家康と池田隼人、
はい、
いやもうそのまま個性が出たなという感じしました。
うーん、
で他の政策論議はやっぱりそのこのご時世で具体論があんまり出てこないっていうのはちょっと僕はショックだったですよね。ただあの自分が女性局の局長代理だから言うんじゃなくて、
はい、
やっぱその、 あの自由質問を取り入れたんで面白かったですけど、もっともっと質問自由にした方が良かったですね。でまだまだ総裁選続くから、
はい、
要するにその綺麗に飾ってない話をもっとみんな聞きたいと思いますよね。
あ、ね、各論のところで、菅さんはまあこれ、はい、出馬というかあの公開の立ち会い討論会などでもおっしゃってましたけれども、うん、不妊治療にも、ま、保険適用するんだというような話であるとか、
う
ん
う
ん、
確かに そういうところは具体的でしたね。
まあ、なんというか社会政策に結構こう焦点が当たっていたのかなというような。
だから具体論言いやすいところは言うと、でもこう議論になっているところ、例えば財政出動と、
はい、
国の財政の今後とかそういう、うん、この激しい議論になっているところについては、
はい、
踏み込まないって感じはやっぱりしましたよね。
まあ、本来ならこのコロナ禍でどう経済を支えるんだってところになると、
う
ん、当然財政出動どうするんだという話と、う今後の財政っていうのは、
そうなんです。だから石破さんがね、はい、その財政がこれ以上悪くなってもハイパーインフレにならないとおっしゃってね、ということはあのこれからこう国債をさらに発行して借金しても、
はい、
円の値打ちは下がらないので、うん、円の値打ちが暴落したらハイパーインフレになっちゃいますよね、
はい、
100円で買えたものが1万円出しても買えないっていうのがハイパーインフレですから、
うん、
そうならないとおっしゃったんで、
はい、
その次の話を期待したけど、
ええ、
それがスーッとこう流れてどっちかというと違う話に行ったんで、でも新政権 そのものすごく大きなテーマになるわけですよね、
はい、
さっきのあの消費減税の話とも相まってね。
うーん、
だから本当はですね、
はい、
例えばベーシックインカム、
はい、
やるのやらないのと、
うーん、
AI 全盛ですけど、これ最近 BI って言ったりしてますけど、
そうですね、はい、
これあのブラジルの街独自で独自通貨を出して、
はい、
そうすると他の街に買いに行かない、ネットでも買わない、街の中で
消費される、
はい、消費するからお金がぐるぐる回ってものすごくその失業率が減ったりしたんですよね。これちっちゃな町の範囲だからできる、これを日本の1億数千万もいるところでやれるのかって話になるけど、
はい、
でも社会保障のお金がどんどんどんどん膨らんでいくと消費税はどんどんどんどん上げなきゃいけないって話になりかねないから、あるいは一部その話になっちゃってるわけですからね。
まあなんか経済団体によっては20何パーセントまで上げるべきだみたいなことを、
北欧がそうやってるからって言うんですけど、北欧ずっと僕歩いてきたけど、最大一番大きい国のスウェーデンで800万人ぐらいですからね、全然比較にならないですよね、
は
い、そうするとベーシックインカム、その社会保障をこうあえて言うとショッキングでしょうが、いわば全廃してね、
はい、
その代わり、うんうん、あの必ず生活できる収入を仕事しててもしなくてもあの国が支給すると。だから10万円給付も、まあ、その一番最初と言えなくもないんですよね、うん、
はい、
だからやっぱそういうことを語れる総裁選でもなきゃいけないし、かつてと違ってそういうのがこうあの経済学者がする話だけじゃなくてですね、
はい、
為政者、行政府がする 時代になってるんですよね。
具体的にどう設計していったらこれが可能なのか、はい、どこに問題があるのかっていうのを徹底的に詰めると、
はい、問題は必ずあるんですけど、じゃあ今のように社会保障っていう名目だったらもういくらでも予算が膨らむっていうことでいいのかと。
その消費税もそうですけど、うん、例えばサラリーマンなんかが天引きされてる社会保険料っていうのも結構実は上がってきていて、
そうです、
はい、まあ、国民にとってはそこの部分でダブルで辛く、うん、あれおかしいな、こんなに手元に残んなかったっけってなってたりするんですよね今ね。
そうなんですよね、だからそれを根本的に解決するものとして、
はい、
じゃあ社会保障をこう積み上げていくって考え方をやめて、その代わりドカンと、ドカンとっていう言ってもその裕福になれるわけじゃないけど、
うんうんうん、
生活はできますというふうにする、
平
資金管、
はい、
その残念ながらカタカナですけど、だからこれをちゃんと漢字ひらがなに置かれることも不可能じゃないから、
まあ、所得保障というような、ね、言い方をしたりしますね。
だから所得保障、まあ、その通りなんだけど、 もうちょっと夢がある言い方ないかなってことも含めて、文字通り政治と政治の責任なんで、
はい
はい、
いや確かに今はなんか困った人に手当て手当てっていう形になっていますけど、はい、やっぱりどうしたってこぼれ落ちる人が出てくるっていうのが、はい、特に私1981年生まれで、氷河期世代の人たちって、正社員で行けなかった人たちが、そのまま今非正規雇用のままでスキルアップがなかなかできないという状態で、
は
い、でこれが今年金をギリギリ払えるか払えないかっていうことをやってますけれども、この人たちがそのまんま、あるいはこれから先もっと経済が苦境に陥った場合に、
はい、
じゃあみんな生活保護に行くのかっていうと、そっちの方で財政がどうなるかっていうような話も出てくると考えると、そのベーシックインカムみたいなものっていうのは一つの解決策になるかもしれないなと思いますね。
だから今あえてこう全面導入って話をしたんですけれども、はい、部分導入も不可能ではないと思うんですよね。だからドッカーンと切り替えるってどうせ言っても無理だから、
あ、
特に日本みたいに2000数百年間も歴史あるとゆっくりしか変わらないんですよね。
はい、
敗戦のショックもおそらく100年経たないと薄れていかないですよ。だから憲法も変わらないわけ で、 でそういうその社会の土台っていうのはもういい悪いじゃなくて、
はい、
さっき の議員内閣制の話もそうですけど、さっきちょっと分かりにくいと思った人がいると思うんで付け加えると、
はい、
直接総理を選ぶと総理にその原始的な性格も出てきちゃうから、は
い、
天皇家のご存在っていうのはその西洋的な概念と違いますけど、国際社会では原始的存在ですから、だから原子が並べ立つみたいになっちゃいますよっていう意味なんですよね。でそれも含めて考えると、もともとその困ってる人に手当てしていって資本主義の困った部分をそこで補うっていうのは西洋から来た話ですよね。でも例えば仁徳天皇の民のかまどっていうのはベーシックインカム
です
。 はい、あれはだから、
確かにそうですね、
仁徳天皇が、はい、私たちの暮らしご覧になって、ここは裕福だからほっとく、ここは困ってるから手当てするっていうんじゃなくて、
はい、
一律なんですよ、
税金取らないというふうに決めた、
は
い、
だから定額給付金も、はい、一部の人の30万円じゃなくて10万円っていうのは実は画期的な考えの変化なんですよね。
うん、
それすぐ今すぐ行われたことだから、
はい、
当然今の総裁選でその議論はすべきなんですよね。
確かに数字が出てきていて、6月とかってちょっと消費が上がっていたりとか、効果は出ていた可能性があるんですよね。
そうなんですよね、はい、はい、だから何でも前向きに捉えた方がいいんで、これはテストケースだったと思うべきだと僕は思ってます。はい、
9月の14日、来週の月曜日に決まるということですので、まあ、土日も含めていろんなメディアでね、これ、議論の場っていうのがおそらくはあると思うので、
あると思います。
チャンスはある。
チャンスはある。
うん、
はい、1個だけ言っていいですか、その10万円のこと言ったんで、はい、海外の同胞には何もしないっていうのが、安倍総理も思い込んでたんで、で、これずっと努力続いてて、
はい、
同じ制度にならないけど、支援はあります。
ある。
あります、
はい。
はい。
おはようニュースネットワークでした。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
私ノルウェーの森や、胸躍るオーディオエンターテイメント。
ブラックウィドウが僕のチップの中に。
マーベルズ・ウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
続いて、教えてニュースキーワードです。イスラエルと UAE の国交正常化署名式。8月にアメリカの仲介の下で国交正常化に合意したイスラエルと UAE アラブ首長国連邦による合意文書の署名式が今月15日、来週の火曜日にアメリカの首都ワシントンで行われることが分かりました。 式典にはイスラエルのネタニヤフ首相と UAE のアブドラ外相、そしてアメリカのトランプ大統領が出席するとのことです。イスラエルとアラブ諸国というとエジプトとヨルダンの2カ国とここが結ばれていますが、はい、うん、ヨルダン以来26年ぶりだそうですね、
はい、いやこれすごいですよ。一つはね、
はい、
ちょっと下世話風の話しちゃうけど、
はい、
これ一応やった功労者はクシナーさんってことになってるでしょ。
あのトランプさんの娘婿の、
はい
はい、
あのお嬢さんのイヴァンカさんっていうとっても目立つ、
はい、
そのご主人で、あのユダヤ教の信徒、
はい、
で今までケチョンケチョンに言われてたわけですよ。背高いだけであと何も取り得ないみたいなことを僕にもろに言った国務省の人も言うし政権の内部ですよ、
はい、
それがそのユダヤ教を信じるっていう自分 の, あ の,、まあ、あのルーツも生かして、
はい、
ここまでこぎつけた。あのクシナさんだけでできたわけじゃもちろんないんだけども、
はい、
しかしこれは画期的なね、四半世紀動かなかったことを動かした。
はい、
当然あのパレスチナの側はまあ大ショックですけれども、僕は両方ともちろんお付き合いありますけれど、
はい、
両方っていうかそのイスラエルとパレスチナとアラブ諸国とそれぞれ民間の頃からお付き合い深いですけれども、
うん、
まあこれほどのことをね、
はい、
大統領選挙の直前にできるとは誰も思ってなかったので、でこれはやっぱりあの UAE ってまあ日本でもだいぶ知られるようになったと思うんですけどね、アラブ首長国連邦、
はい、
意外に、まあ、経済力があるから、あの影響もあるんですよね。それからやっぱりそのイランの存在について、
はい、
特にイスラム教の中でもイランはシア派で、サウジをはじめとして他の多数派はスンニ派っていう昔からあるやつが、
はい、
ある対立が、まあ、アメリカとイランの対立のためにこれ実はあんまり中東のニュースが最近日本で流れないけれども、非常にこう浮き上がってきてるわけですよね、
はい、
そうすると対イランということで、まあ、UAE はペルシャ湾千枚ペルシャ湾挟んでイランと向かい合ってますから、はい、イスラエルと手を組まざるを得なかったということは、
はい、
つまり地政学的にね非常にしっかりした話なんですよ、ただなんとなくあのこうタイミングを見て結びついたんじゃなくて非常に根深いものですから、はい、あのイスラム教の根幹にまで行く話でしょう、
はい、
そうすると一時的な話じゃないんですよね。
うーん、
でとりあえずトランプさんはこれでそのアメリカの、
はい、
ユダヤ系の票はごっそりですよね。
うーん、はい、
その影響もありますよ。
うーん、
合衆国の大統領選挙って世界を左右しますからね、
はい、
だから見かけより大きな話なんですよね。でもまあある意味僕はオールドメディアって呼んでますけど、日本の報道でも結構報道されたんで、あのそこはやっぱり社会全体のレベルは高いなと思ったんですけど、
まあ日本のメディアだと、ただその大統領選目当てでぶち上げたんだみたいな、
何でもそっち行っちゃうんですけど、大統領選目当ては当たり前なんで、たださっき申し上げた通りその構造的なものなんで、はい、あの仮にトランプさんが負けてクシナさんが今上級顧問っていうね、大統領の上級顧問っていう役職ですけど、
は
い、トランプさん負けたら当然それ全部失うわけど、
そうですね、うん、
でもこの合意が変わるわけじゃないですよ。だからもともと構造変化があったところに、
はい、
さっとこうトランプ政権が手を入れたっていうことで、
うん、
まあ、一つはアメリカはチャイナと向かい合わなきゃいけないので、
はい、
それも決心したので、
はい、
体制も転換したから、
ええ、
中東にあの力は避けないという事情もあるんですよね。はい、で第7艦隊だけじゃなくて他の艦隊もアジアの方に動かしたいっていうのがあるんですよ。
確かにその中東のあたりでこう睨みを利かせてるはずだったアメリカがだんだんとこっちに来ているっていうので、トルコとギリシャの間も結構角突き合わせるようなことがあったりとか、
もうその上から押さえてたものがなくなると
はい、
もう必ずああなるわけですけれど、
うん、
まあ、アメリカがシェールガスシェールオイルっていうね、
はい、
自前資源を実用化した、日本ではなかなか自前資源の実用化阻まれるけど、アメリカもこれ何十年かかってるん で、
う
ん、でそれが背景にあってですね、で逆に言うと中東は非常に不安なわけです。特にアラブ諸国は、要するにアメリカっていうところが自分たちの油、はい、関心なくなるとなると、そうすると今まで生きてきた、ね、あの元がなくなるから、そうすると例えばイスラエルのような軍事強国と戦争してるわけにいかないっていうね、戦争っていうか 対立するわけにいかないっていう深い深いこともあって、
うーん、
まあ、そういうあの深い部分がいっぱい絡まってるところを上手にすくい上げたんですよね。トランプ外交、まあ、最大の成果でしょ
う。
それとやっぱりチャイナは脅威ですよ。これじゃあアメリカは力集中してくるのかと、東シナ海南シナ海に実際してきますよね、
はい、
はい、
これイランのそのバックにもロシアや中国がいるっていうふうにも言われてます。そうすると、はい、こう陣営がだんだん世界中2つに分かれていってるようにも見えるんですが、どうなんですか。
だんだんじゃなくてもう真っ二つと言ってもいいですけれども、しかしじゃあ今のロシア中国にイランをその支えてアメリカと完全に向き合う力あるかというとないです。特にロシアは本当は弱り方すごいですからね、
はい、
だからプーチンさんは余計こう強く見せなきゃいけないと。まず軍事力でいうと、
はい、
アメリカ軍とも比較にならなくて中国軍の10分の1ぐらいって言われてますよね。
お
専門家の間では実力がね、はい、
ええ、
それから経済も、ええ、依然として天然ガス頼みでしょ、
はい、
で資源価格はものすごく安くなってますから、武漢熱余計安くなったでしょ。ロシア製の車に乗る日本人っていないじゃないですか、アメ車は時々いらっしゃるけどね、
はい、
だから車ってやっぱりその国の工業力を荒らすんで、とロシアの地盤沈下激しくて、じゃあその分中国はこうグッと乗せるかっていうとそんな状況じゃないんですよね。武漢熱を引き起こしてしまったこともあるから、
はい、
だから困ってるからこう強い態度に出るわけですから。
お、
うん、
なるほど、
はい、
中国とのお話というのはこの後、スクープアップのゾーンでまた詳しくお話しいただこうと思っております、
はい、
教えてニュースキーワード、今日はイスラエルと UAE の国交正常化署名式でした。さあ、メールやツイッター感想反応様々届いておりますが、はい、消費税についてというのはねたくさんいただいております、うん、稲荷山さんツイッターです。まあ 8% に戻すだけでもだいぶ助かりますが、できれば 5% まで下げてほしいな。
もちろんそうですよ、それは、
うん、
だから正直あの守る会の議論も、
はい、
あの申し訳ないぐらい揺れて、
うんうんうんうん、
課税停止っていうのもあの一旦議員立法作ったし 5% はもう作ったし、
あ
で要はですね、
はい、
あの評論してるわけじゃないから、
うん、
実現しなきゃいけないんで、うんうん、
はい、
もう今だからある程度言いますと安倍さんといちいちあの直接交渉してたんですよ。
お
それで、うん、これだったらいけるということで、
なるほど、
こちらも妥協して、
うーん、
あの 8% 1年限定っていうのを作ったわけでね。
うーん、
だからいろんな意味で安倍さんはお辞めになるんでガラガラポンです。
なるほど、はい。今朝のコメンテーターは作家で自由民主党参議院議員青山茂春さんです。青山さん、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。明日の朝5時まで。
お、やりますか。
やりましょう。
やりましょう、
はい、
日本放送ジャック
、うん、ラジオならできる。
そのぐらいね、うん、やっぱいろんなこう課題が山積してるにもかかわらず、なかなかこう掘り下げての議論っていうのが、
うん、
ない気がしますよね、うんうん。
これ本当はあのこのツイッターとかね、
はい、
メールのご質問にもっと答えたいですね。
まあそこでですね、いろんなこうメール来てるのはやっぱり米中関係、まあ、中国っていうものについてもいろいろいただいてますんで、そこのゾーンを掘り下げていきます。ここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。 ASEAN 関連外相会議が開幕。ASEAN 東南アジア諸国連合と日本、アメリカ、中国などの域外国が参加する関連外相会議が昨日テレビ会議方式で始まりました。米中の対立が深まる中、南シナ海情勢や香港問題、新型コロナウイルス対策が焦点となります。日本からは茂木外務大臣が出席ということですが、はい、メールでもいただいているのがですね、こちらは、うん、千葉花見川区ののりまささんかな、はい、アメリカのファーウェイ制裁継続されてますが、日本の立場には変化があるんでしょうか。この ASEAN の話も結局中国に収斂されていくというところで、
うん、
まあ、今後いろいろな角度から質問が来ております。
あの日本を含めて世界中がやっぱり11月の大統領選挙の様子見になってるのは事実ですよね。
あ、
まあ、よく言われるのはそのバイデンさんになったからといってね、仮に、
はい、
民主党政権になったからといってそのアメリカが中国に急に妥協するわけじゃないと、
そう言われます、
うん、その通りですよね。
うん、
でただやっぱりトランプさんほどの大胆なことはできないですよ、誰も。
なるほど、
はい、
うん、
でやっぱり民主党政権はアメリカのね、
はい、
そのオバマさんの8年間の時に完全に中国を甘やかしましたよね。
うん、
だから ちょっと中国に対してあまりにも失礼ではあるけれども、やっぱり一時期ナチが台頭した時にあのイギリスをはじめね、
はい、
甘やかした時代があって、
はい、
それでその世界がこう不安定になって、
はい、
チャーチルが登場したと。
うーん、
歴史を繰り返すんで、どうしても、
あ、うん、例の融和政策と呼ばれたやつですね。
そこと似てたのがオバマ政権の8年でしょ
う。うーん、
それがあるから、逆に民主党政権になったからといって急に中国が優しくはできないけれども、
はい、
ただトランプさんやっぱりめちゃくちゃですからね。
めちゃくちゃ、まあ、予測不可能性があると
僕はあの予測不可能じゃなくて予測可能だと逆に言ってるんですけど、
あ、トランプさんの
前からずっと
行動であっても、
はいはい、ただそのめちゃくちゃなのは事実ですよ。
お、
僕はトランプさんの役割をすごく評価してる方ですけれど、
はい、
予測は可能なんだけど、めちゃくちゃな方向に予測可能なんですよ、ね、
う
ん、
なるほど、めちゃくちゃな方向に、うん、
だからむしろ急にアメリカの態度が変わるとしたら、むしろトランプ政権が続いた場合でしょうね。はい、ただし、
はい、
あのトランプさんってやっぱり大局をつかむ人ではあるから、
はい、
細かいところではこう口から騙がせ、特に武漢熱の対処方法についてはね、たくさんひどいことあったけど、だから失敗してるわけですけど、
はい、
対局を掴んでるのはもう中国とは並べ立たないってことですよ。
あ、
並べ立つとずっと言ってきたわけですよ、アメリカは。ソ連とそこは違うんだって言ってきたけど、旧ソ連と、はい、並び立たないってことはもうしっかりアメリカ判断したんで、ということは叩き潰す方向ですよね。でやるなら今のうちってことになるわけですよ。
あ、
だから今日のニュース の, あ, の、はい、あれは ASEAN 関連外相会議ですけど、
はい、
これまあ茂木さんはかなりはっきりその中国に対して現状変更は、うん、あのさせないぞってことを言ったわけですけど、
はい、
それは、まあ、あのやっぱりアメリカ の後ろ盾があって、言えることっていうか、まあ、現実的な判断としてそう言えるようになったってことですよね。それは日本の外務省や、
はい、まあ、
茂木外務大臣のおそらくご自身の判断も含めて、アメリカの対中政策っていうのはだから中国と一緒にはやれないと。でその中国が劇的に変化するのは別ですよ。
あ、
南シナ海を我が物とすることを諦めたり、
はい、
尖閣諸島に対してもこのおかしな動きを引っ込めるっていうなら変わるけど、うんうんう
ん、はい、
でもそれは習近平政権が潰れることを意味しますよね。
あ、
必ず意味しますよ、
はい、
でも中国共産党って1920年代からずっと生き延びてきたのは、一つはそうやって大転換をやるところがあるから、
うんうんうん、はい、
だから中国政治そのものが極めて不安定ですよね、本当は。見かけるはるかに不安定ですよね。
習近平国家主席に権力がこう集中して盤石だっていうようなことも言われたりしますが、全くそんなことはない。
全くそんなことはないですよね、
うん、
一番わかりやすいのは経済これだけ困ってて、
はい、
で李克強首相っていう西側も認めるエコノミスト珍しく、
うん、
あの経済がわかる人、実体経済、資本主義の経済の動かし方わかる人で、李克強さんがあのとにかくその屋台をいっぱい出そうと、有名な話ですけど、
はい、
あっという間に屋台村ができて、
はい、
あの中国のサラリーマンの人が屋台を出したりしてたわけですよ。ブワーッと広まったら、それを、まあ、習近平さんの僕は意向だと思ってますけど、一晩で叩き潰して、
はい、
全部潰したですよね。なんでこんな焦らなきゃいけないのか。李克強さんの権力基盤って極めて弱いのに、
はい、
だからそれぐらいやっぱり習近平体制が不安定になってるのは事実ですよね。
はあ、この一連の大雨で、うん、まあ、洪水も激しいと、うん、はい、中国はされてます、うん、まあ、あの三峡ダムがどうなるみたいな話も出てますけども、
う
ん、
は
い、あのこれ李克強さんは結構現地に奥まで入って、はい、もう靴とか泥だらけにしながらこうやってるっていうのを、うん、中国の国内じゃほとんど報道されてないって話がありますね。そんなことが出ちゃうとヒーローになっちゃうからですか、
うん、でも動けるようになったわけですよ。
あ、そうか、
一時期は李克強さんはもう本当にあの顔色ないっていうか、本当に顔色悪かったし、発言もできない、動きもできない、幽閉とまではいかないけど、僕はもう軟禁に近いあの時期はあったと。
なるほど、
インテリジェンスを含めて考えてますから、それが動けるようになっちゃったわけですよね。
は
それだけ緩んでるんですよ。
それは、うん、まああのまあ、習近平さんに、まあ、反までいかないけれども、そういう派が巻き返してきてるとか、長老が巻き返してきてるっていうのがあるわけですか。
そうです、あのズバリ江沢民さんも、もう90代半ばになりましたけど、
はい、
やっぱりその江沢民さんの勢力は、こうかなり香港の動きの後ろ盾にもなってますからね。
改革開放とか、そういえば江沢民さんは上海閥というような言われ方もしましたよね、はい、やっぱり経済にはかなり関心も高いし、はい、
だから
意見もある。
あの民主化運動が嘘だっていうんじゃなくて、その民主化運動やってる人は本気でやってらっしゃるんだけど、でも香港の本当の姿は 人民元をドルに変えるだけなんですよね。
うん、
逆に言うと人民元はドルに変えられなかったら、
はい、
大崩壊になって91年のソ連崩壊と同じなんですよ。要するにルーブルが、
はい、
あの一切ドルに変えられなくなったから持たなくて潰れたんです、スターウォーズ計画の話じゃないんですよね。
経済の方、
はい、あの通貨です。
通貨、
あのドルと対抗できる通貨っていうのは部分的に対抗できるって円しかないですから、
あー
ユーロももうダメですからね。
うん、
だからごく一部だけど円はその比較的力があるけれど、
はい、
あとはもう完全なドル支配ですから、だから人民元が香港でそのドルに変えられなくなったら終わりなんで、
うん、
そうすると江沢民さんなんかはやっぱり香港に影響力があるから、
はい、
だからアメリカと結んでるまでは言わないけれども、ずっとドルに変えられるようにするっていうのは江沢民の力だっていうことがあるんで、習近平さんはじゃあ力で、
はい、
あの香港の中の江沢民派をねじ伏せるしかないっていう、それが本当の姿なんですよ。やっぱり根っこは通貨経済なんですよね、軍事力以前に、
はい
はい、
なるほど、はい、そこの権力闘争、
そうです。でもそれを日本はやっぱりその円の信任を通じてよく分かってるんですよ。茂木さんもこういうこと分かる人だし、
はい、
安倍総理も分かるし、黒田日銀総裁も分かるし、でそれが日本の根っこの力の一つなんですよ。
う
ん、はい、
そっか、黒田さんも財務官やってましたもんね。いわゆる国際的なその通貨マフィアって呼ばれる人たち、
いや、あの ADB の総裁もされてて、
はい、
あの、だからそこも安倍さんは評価して黒田さんを日銀に戻したわけですよね。 ADB の総裁って本当は外されたってことですけど、
はい、アジア
開発銀行、
はい、
はいはい、いやだから安倍さんはやっぱり斉藤番号一番成功したのは人事ですよ。
あ、
日銀まで含めてね。
うーん、
それを受け継げる人は誰かってこともあるわけです。人事ができる人でないといけないですよね。
なるほど、
うん、
しかもその深いところの経歴だとか考え方とかまで分かった上での人事って
こと。そうです。それと世界がこれだけつながっちゃってると、
はい、
そのまあ、安倍さんが、まあ、これも僕はブログのある程度書いたから言うと、金曜日に辞任会見されて、日曜日に安倍さんの方から電話してこられて、
は
い、要するに新しい薬が効いてて、
うん、
そう悪くないと。で僕は思わず、でなんで辞めるんですかということを思わず、ね、あの聞いたら、いや人事 やらなきゃいけない、9月に、
はい、
内閣改造やらないといけない。でその病院に通ってる総理が世界に影響を与える日本の内閣に人事やっちゃいけないと言われたんですよ。それで僕は思わず、いや謙虚ですねと。別に安倍さんの味方して言ってんじゃなくて、
はい、
だから人事の意味、日本の内向きの人事じゃなくて、
はい、
社会に影響を与えるっていうことをやっぱりよく分かってて、その根幹がさっき言った経済というのは通貨なんです。
通貨、
通貨。だからこれだけ円の信任だけは残ってんのに、はい、円高にならないと。
そうですね。
だからそれはもうドバッと円を増やしたからですよね。金融緩和っていうのは要するに多いものは安いから、少ないと高くなるから、だからそのコントロールは実は、
はい、
あの安倍政権の間うまくいったんで、これをその本当に根っこの意味を分かって継続できる人が必要なんですよ。
はあ、だから金融緩和ってものもやっぱこううちの部分で、国内の部分であの失業率が改善するぞとかそういうことが
強調されてましたが、大事だけど
根幹
通貨、高い信任性、あの信頼を保ったままで、
はい、
でもだからといって円が買われて買われて円高になったりはしないようにしなきゃいけない。するとあくまでドルとの見合いなんですよ。ユーロや人民元との見合いじゃない。
うーん、
日本の影響力は実はこの7年8ヶ月でかなり増してるわけですよ。世界の根っこは通貨です。
はい、今日のスクープアップ、まあ、ASEAN 関連外相会議の話から対中国、そして世界キーワード通貨というところまでお話をいただきました。
結局中国は勝てないわけですよ。
人民元は国債かもしれないし、
人民元では勝てないです。
完全に自由な取引ができるわけでもないし。
そうです。だからそこを中国共産党の深い部分は心配してて、
なるほど、
習近平さんはやりすぎに見えるわけですよね。
いつまでもあると思うな番組とポッドキャスト、字余り。どうも、日本放送アナウンサーの飯田浩司です。さあ、ここで飯田浩司の OK 浩司アップからお知らせです。ポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様、以前も一度お伝えしたんですけれども、再びそんな季節がやってまいりました。まあ、この時期ですね、ラジオ業界は何ヶ月に1回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと趣向を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます、この番組飯田浩司の OK 浩司アップは東京のラジオ局日本放送、日本カタカナの 地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK コージーアップは平日朝6時から8時まで日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方いらっしゃいましたら、何卒伏してお願い申し上げます。今回も清き一票をどうぞよろしくお願いいたします。まあ、風の噂ではね、ウェブでの投票だとかなんとか聞いておりますが、ということはですね、皆さん簡単にできますよね。真面目な話をしますと、このお調べ週間の結果いかんによってですね、まあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますか？いや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、このポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですか？ですよね。私、飯田や新業アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんか？ですよね。ありがとうございます。あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つ、ご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合は、ぜひご推薦を。ご自身が住んでるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひよろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で平日の朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。